皆さんおはようございます。
Good morning, Mito Church.
今日はこの使徒の18章のところからこのパウロのコリント伝道の第3弾ということですけれども、今日はね、佐久間が大きな助人として今日来てくれるので本当に大きな助けですね。感謝します。
So we are entering our third week into the story of Paul and his ministry at Corinth. And today I'll be, I have the opportunity to translate, so...
パウロは今日の箇所でですけれども、伝道していたこのコリントの地を去って、船でこのエフェソに行くわけですけれども、そこでこの神の御心ならば、また戻ってきますというふうに言って、別れを告げて、このエフェソの方に船出していくわけですね。
So when Paul left Corinth, he set sail for Ephesus, and when he did, he left these final words.I will come back if it is God's will.
神様の御心ならばということですけれども、皆さんはですね、あなたは自分の人生の上には神様の御心があるんだというふうに信じておられるでしょうか。
So Paul here says, if it is God's will, he's talking about, the will of God. And we would like to question you today, do you feel the Lord's will and his guidance through your life right now?
何かこの自分の計画というものを立てるときに神様の御心というものを覚えながら自分の計画を立てて実行に行動に移しているでしょうか。
Or do you find yourself creating your own plans, your own expectations for what to expect in the new future, and then looking for the Lord's will in a second priority, as a second priority?
ではもし神様の御心がですね自分の願いとか思いとは違っていたとしたらどうでしょうか。神様の御心が自分のこの思い描いていたこの方向とは何か違うぞとかですね、あるいは何かこの悪い方向に向かっているように見えるぞっていうの時はどうでしょうか。
So what would you do if the Lord's will seems to be different from our personal desires and what we think would be best?Or what would it be if it, the Lord's will might mean discomfort or something worse, for our lives?
皆さんはそういうコスト、あるいはリスクがあったとしても、神様に従っていく覚悟は、あるでしょうか?
So are you ready to obey and follow the Lord's will, no matter the cost or the risk that comes with it?
今日神様は皆さんにどのような次の一歩を踏み出すようにと願っておられるでしょうか。
And what next step is God asking you to take today?
今日はこの神様の御心ならばというタイトルで3つのポイントで考えていきたいと思います。
So today we will focus on the words if God wills and we will learn 3 points for this message.
第1のポイント、それは神様はご自分の御心によって歴史を動かしておられるということです。
So the first point is, God moves history according to His will.
この今日の18章のこの12節から13節のところによるとですね、パウロのこのコリント伝道を通して、多くの人たちが信じてこのバプテスマを受けるとですね、ユダヤ人たちはそれが面白くなくて妬みに燃えて、パウロに反抗して、そして彼を法廷に引っ張っていって、時の総督のガリオンに訴えたというふうに書いてあります。
So if you look at the verses 12 to 13, in Corinth, because of Paul's evangelism, many people believed and were baptized. On the other hand, some Jews became jealous of Paul, and they made a grouped attack on Paul, and eventually brought him before the court, before Gallio.
このまではパウロは何度か訴えられたことにもありましたけれども、今回の訴えというのはそれまでと比べることができないほど重要な意味があった。
So up until now Paul has been arrested and accused multiple times, but this time it had a much more important meaning behind it.
パウロはこのフィリピで訴えられた時は長官たちそしてこのテサロニケで訴えられた時には町の役人たちに過ぎなかった。
So when Paul was accused in Philippi, he was brought before the magistrates. and in Thessalonica, he was brought before city officials.
けれども今回は違ったんですね。今回はローマの総督だったということです。まあ、イエス様の時代で言ってみるのは、ローマの総督というのはピラトですよね。町の役人たちに訴えられるとでは、わけが違った。
But what was different from this time is that he was brought before the Roman proconsul. So in terms of Jesus, when he was alive, it was like being brought in front of Pontius Pilate. So it was a completely different level from being brought in front of the city officials.
ローマの総督が下す判決というのはですね、その管轄の州で有効だったというだけではなくて、この他の州の管轄のこの総督の判決のこの前例にもなったわけですね。
So whatever sentence that the Roman proconsul gave, it was effective not only in the state that was his jurisdiction, but it was also a precedent for all other sentences that were given by other proconsuls in other states.
ですので、ここでこのパウロに対してこの不利な判決でも下されたとしたらですね、その後のこのキリスト教の歴史に大きな影響を及ぼしたかもしれない、まあ、それほどまでにこの大きな重い事件だったということです。
So if Paul would have been sentenced to his disadvantage, then it could have possibly influenced the entire Christian history that takes place after that. It was that big, that crucial of an event.
まあ、じゃあそのような訴えに対してガリオンはどのように対処したんでしょうか。
So how did Gallio respond to the Jews and their accusations?
それはこの14節からこの15節までのところで書いてあります。
So let's look at verse 14 and 16 to tell us how he did.
パウロがこの弁明して話し始めようとした途端ですね、なんとガリオンの方からこの訴えを却下してしまったってですね。
So if you look at 14, verses 14 and 16,just before Paul could open his mouth to defend himself, Gallio threw the case out of court and he refused jurisdiction.
そしてガリオンはユダヤ人たちに向かって言うわけですね。もしこの犯罪とかローマ法に違反したことであるならば、その訴えを取り上げることはできるんだけれども、今訴えている問題っていうのはこの自分たちのこの宗教に関することなんだから、自分たちの間で解決すべきじゃないか。
So, Gallio said to the Jews,Look, if this man had committed a crime or had done something wrong, then I would judge him. But it is obvious to me that you are all thinking about some silly semantic distinction between your own Jewish religions and factions. Therefore, it has nothing to do with the Roman law.
ガリオンは自分が聞くべき内容なのか、聞くべき内容でないのかをこの区別した。
So Gallio distinguished between what kind of cases he should hear.And which ones he shouldn't hear.
こうしてこの政治がこの宗教の分野に介入するということをまあ避けたわけです。
So Gallio wanted to avoid having a politics mixed in with the area of religion.
かといってですね、この別にこのキリスト教に対して好意的だったかというと、まあそういうでもない。まあ、ただそうしたトラブルに巻き込まれたくなかった。
So this action that he took doesn't necessarily mean that.He was supportive and had a supportive attitude towards Christianity. It was rather that he didn't want to have anything to do with trouble regarding religion.
まあ、このようなトラブル事件に対して関わらないことが得策だというふうに考えたんです。
So Gallio thought that the best thing to do was to have nothing to do with this kind of problem.
まあ、それがこの17節を見れば書いてありますからね。
So if you look at verse 17,
このそしてね。街道中のソステネを捕まえて、まあ、打ち叩いたわけですけど、まあ、それに対してガリオンは何とも思っちゃいなかったというか書いてあります。
So in 17, it talks about a different time when the Jews seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him in front of the tribunal, but Gallio paid no attention to this.
けれどもですね、別の視点で見るならば、こうしたガリオンの判決も、その背後で神様が導いておられたということも言うことができるんですね。
But if you take this scene and look at it from a different perspective, you can see how God was leading Gallio's actions for his will and for his plans.
というのは、このガリオンが下した判決というのは、パウロがこのローマ法の保護下のもとで、どこででもこの自由に福音を述べ伝えることができるっていう内容だったからです。
Because after this decision,Paul was able to go anywhere he wanted and preach freely without being charged of breaking the Roman law.
当時このユダヤ教というのは、このすでにこのローマ帝国の中で公認の宗教となっていた。
During this time, Judaism was an established official religion within the empire.
ガリオンにとってはですね、ユダヤ教もキリスト教も同じものだというふうに考えたわけですね。キリスト教もユダヤ教の一派だというふうに考えたわけです。
So from Gallo's perspective, Christianity was still a Jewish sect, a part of Judaism.
その結果ですね、このパウロはローマ帝国、まあ、どこででもですね、その支配の中にあった町、どこででも公認のお墨付きでですね、福音を堂々と語ることができるという、まあ、結果を生んだわけですね。
So what happened through this decision was that it became possible for Paul to preach in any Roman city without any difficulty officially.
まあこれはこの後にこのローマ皇帝のネロですねがキリスト教を迫害するまでの間約12年間、まあ、ネロの迫害が AD64 年、まあ、それまでのこう12年間の間キリスト教がこのローマの法律とは衝突しないでローマ国内にこの浸透していくための神様の導きによるものだった。
So for the next 12 years after this event, the Christians did not go under persecution until Nero appeared in AD 64, and Christianity was not in conflict with the law for the next 12 years.
そういうふうにしてこうローマ国内にこの浸透を広がっていくための神様の導きだったという。
So this was the Lord's provision and him leading Christianity and keeping them free from conflict with the Roman government during this time.
まあ、このようにですね、この神様は、福音がこの広がっていくために、まあ、様々なもの、あるいは様々な人々を用いられるということですね。
So what we can see through this is that God can use history, historical events, and large figures in order to guide Christians and the people of this life.
ローマ帝国が栄える前に栄えた国というのはどこだったか皆さんご存知でしょうか。
So do you remember the empire that that reigned many regions before the Roman Empire?
ギリシャですね。
Greece。
このギリシャのこのアレクサンドロス大王、皆さん世界史覚えてますか。アレクサンドロス大王が、まあ、その地域一帯をですね、この統一したわけですね。
So it was Alexander the Great. He was the figure who took over the large region, the regions around this area.
そのギリシャ文化ですね。ヘレニズムというふうに言われますけども、このギリシャ文化が素晴らしいものだということで、それをもとにですね、この統一していくわけですね。
He followed the belief of the Hellenism, and this, using this belief, he spread his agenda throughout the entire regions around this area.
ですので、そこでこの地域一帯で、使われるようになった、この共通語というものが、このギリシャ語だったわけですね。
So because of this, this entire region, in this entire region, everyone was able to speak, Greek.
皆さん、これ何なのか分かるでしょうか。
So, do you know what this, manuscript is?
これ、パウロの書いた手紙ですね。この、国会書簡が、まあ、残っているものです。
So this is a letter of Paul. It's part of the pastoral epistles.
ですので、この新約聖書というのがこのギリシャ語で書かれたんですね。
So the entire New Testament is written in Greek.
そしてまたこの旧約聖書はヘブル語で書かれているんですけども、この当時、この、まあ、少し後になってこれ全部ギリシャ語に訳されていくわけです。70人訳というふうに呼ばれます。
So, the Old Testament was originally written in Hebrew.But during this time, the Old Testament was also translated into Greek for people to understand.
ですので、だからこそ、キリスト教はこの共通語のギリシャ語を通して、この地域すべての人たちに広がっていったということなんです。
So, God used this language that had taken over an entire region to spread a single gospel throughout the region as people were all able to speak Greek.
そして、このギリシャの後にこのローマが地域を、まあ、統一するわけですけれども、まあローマはですね、このローマがすごいところが、まあ、たくさんあるんですけど、まあ、全ての道はローマへ通ずっていう言葉を皆さん聞いたことがあるでしょうかね。全ての道はローマへ通ず、まあ、要はですね、このローマがしたことっていうのはこの道路を整備したんですね。この絵を見れば分かると、この石畳みたいなものをもうずっとこのスペインの方まであるいはこのアフリカの方までですね、まあ、かなりの広範囲にわたって この道路を作り上げた。ですので、こうローマ街道というふうにも呼ばれますけれども、まあ、まさに古代の高速道路だったというふうにも言えると思います。ですから、まあ、だからこそこうパウロはですね、陸路でもこのローマ帝国が作った道路を使って移動して、宣教旅行を広げていくことができたということですね。
So following the Greece rule came Rome, and some of you may be familiar with the line "All roads lead to Rome." Well, this was figurative and also literal, because if you look at this map, you can see how there are roads. The Romans created roads that lead from all areas from Spain, some areas in Africa, using stone paths that lead all the way back to the empire. So, what we also can see is that Paul most likely used these roads to go to different areas and preach God's word. So God even used this kind of power to spread his word.
皆さん、私たちの神様は歴史を支配し動かしておられる方です。
Brothers and sisters, our God is the one who controls history and moves history.
神様を知らない未信者を用いてまでしてご自分の御心を行われる方です。
God is even able to use unbelievers to fulfill his will.
ですので、このコロナのなんかこう難しいですね、この困難な時代の中にあっても、この方の御心に従って歩もうとする者を神様は顧みてくださいますし、気の届いた配慮を示してくださるお方です。
Even during this time of coronavirus, our God is the one who cares for those who walk faithfully according to His will, and He will take care of you and me, each one of us.
であるならば、私たちがもしもうどうしようもないような大きな問題に圧倒されてですね、頭ではもうよくわからないっていう時があったとしても、私たちは信じることができます。
So even when we feel like we are overwhelmed withdifficult problems and situations, even when we encounter things that we don't comprehend inside of our head, we can still believe in Him, put our trust in Him.
私たちがいなければならないのは、目の前に大きくそびえているように思えるこの問題ではなくてですね、この歴史をも動かし、そしてご自分の御心の通りを行ってくださって導いておられる神様です。
So what we need to do is not to look at the problems that areright in front of us, but instead we can move our eyes up to God, who moves and who is able to move an entire historical event and lead us according to His will.
それでは第2番目のポイントいきたいと思います。第2番目、神の御心ならば。
So second point, if God wills.
18節からのところをご覧ください。1年半のこの長いこのコリントでの伝道を滞在した後ですね、パウロはこのアキラとプリスキラ夫妻と一緒にこのシリア州に行くわけですね。
So if you look at verse 18 of this chapter, it says that after a long stay of a year and a half in Corinth, Paul went with Aquila and Priscilla to Syria.
シリア州というのは、この最初にこの送り出されたこのアンティオキア教会がある場所なので、まあ、パウロはこの第2回目の宣教旅行を終えてこの帰ろうとしているわけですね。
So Syria is a location where the Antioch church was. And Antioch church are the people who sent out Paul. So Paul was ending his second missionary journey and returning during this time.
そしてこの18節の終わりのところを見るとですね、このコリントの町のすぐ東側にあった港町、このケンクリアイという港からこの船出していくわけですけれども、そこでこの髪を剃ったということが書いてあります。
So they set sail from the port of Centria, and he had his hair cut off, shaved during this time.
パウロはこの誓願を立てていたので、その誓願を終えたときにこの髪を剃った。
So Paul had made a vow apparently during this time.And now that the vow is over, he shaved his head.
どういうことなんでしょうか?
So what does this mean?
この誓願というのがですね、実はこの旧約聖書の民数記6章2節から5節に出てくるナジル人の誓願のことではないかというふうに考えられています。
So this vow is thought to be the Nazarite vow which is seen from the times of the Old Testament, specifically in Deuteronomy 6 to 5.
まあ、なじる人っていうのはですね、まあ、いわゆるこの日本人とか、アメリカ人とか、このサマリア人とかね、そういうような人種のことではありません。
So a Nazarite is not necessarily a race, like being Japanese or American.
自分がですね、あるいは自分の親がこの誓いを立てて、なじる人になる。
So if you or your father or mother, your parents make a holy vow, that is when you become a Nazarite.
かといってスーパーサイヤ人みたいに変身するのでもありません。
But this is not necessarily like being transformed into a super saiyan.
自ら性別してですね、この主に捧げる特別な誓いのことでですね、この期間は葡萄酒や、この強い酒を断つ、あるいはこの死体に近づかないようにする、あるいは誓願を立てている間は頭にその髪剃りを当ててはならない、つまり髪を切ってはならない、というようなことが
So this Nazarite vow is a holy vow that is taken by individuals who have voluntarily dedicated themselves to God. And because of this, they followed a certain number of rules, which include that he or she is to abstain from any wine or fermented drink, that they must not approach any dead corpse, and that a Nazarite is not to cut his hair for the length of the vow.
Nazarite の例というのは、聖書の中ではですね、サムソン、怪力サムソンですね、あるいはこの、サムエル、新約の聖書だと、まあ、バプテスマのヨハネも、そうだったということが言えると思います。
So, some examples of Nazarites that appear in the Bible would be Samson, and Samuel, and from, the New Testament, it would be John the Baptist.、
うん、パウロはこのある固い決意をして自ら性別したようなんですね。
So, it seems that Paul had made a strong dedication, to have made such a vow.
まあ、パウロが性別してまで願ったことっていうのが何だったのか、聖書にはまあ詳しくこの示されてないので、わからないわけですけれども、おそらく彼のこのコリント伝道と関係があったのではないかと思われます。
So the scripture does not specifically explain, what kind of vow or what kind of situation Paul was in when he made this vow, but we can assume that, it had something to do with his work in Corinth.
コリントでは激しい迫害がこの先どうなるかもわからない中でですね、約1年半腰を据えて伝道した。そんな中、その愛の励まし、あるいは神様の御言葉の約束というものでこの支えられたわけですね。そうした中、このコリントでの伝道が守られるように、特別な誓願を立てたのではないか。一定の期間を過ごして、その期間が満ちて終わったので、まあ、神はそったんですね。
So Paul had undergone severe persecution.When he was in Corinth. So he had stayed there for a year and a half, even though he didn't know what is ahead of him. But he was encouraged, by the love and provision of God's word, and the encouragement that he gave, which we covered in the last, message. And now that his ministry work is over in Corinth, he has now shaved his hair.
そこまでの固い決意と期する思いを持ってコリントの伝道に励んだということが分かります。
So we can see that he had a very strong, dedication towards the ministry that took place in Corinth.
そしてこの19節から20節の方に行きたいと思うんですけれども、ちょっと読みましょうかね。19節から21節まで、エフェソについてからですね、一行がエフェソに到着すると、パウロは二人をそこに残して自分だけ街道に入り、ユダヤ人と論じ合った。人々はもうしばらく滞在するようにと願ったが、パウロは聞き入れず、神の御心ならばまた戻ってきますと言って別れを告げ、エフェソから離れした。
So let's look at verses 19 to 21. So here it says, And they came to Ephesus, and he left him there. But he himself went into the synagogue and reasoned with the Jews.When they asked him to stay for a longer period, he declined. But on taking leave of them, he said, I will return to you if God wills. And he set sail from Ephesus.
このエフソという町はね、皆さん覚えてるでしょうかね。一度この行こうとしたんですけれども、聖霊様によって禁じられた行くのを、そちら行っちゃいけないっていうことで禁じられたので、その北の方を通って、そのマケドニアのこうギリシャの方に渡っていったっていうのを覚えてらっしゃるでしょうか。
So if you may remember, Paul had originally intended to go to the land of Ephesus a while ago, but the Spirit had led him instead to the northern areas of Macedonia and so on.
まあ、あれほどまで行きたいと願っていたエフェソの町だった。しかもこの今日のところにあって、まあ、これだけ歓迎されてですね、しかももっともっといてくださいっていうふうにね、まあ、懇願されるくらいなんだったら、ああ、ずっとここに留まっていたい、ここで伝道したいって思うのは当然なんではないでしょうか。
So, once he is finally now able to, join the people of Ephesus, we can see that the people were so good and they were passionate and welcoming.And they even asked him, why can't you stay for a little longer?
もうせっかくこのエフェソの町での伝道の道が開かれた。まあ、なのにそれを振り切ってですね、別れを告げて船でした。なぜだったんでしょうか?
So, given such a wonderful place, a people, and an opportunity, even so, Paul announced that of his departure and set sail. So why is that?What was the criterion for this decision?
そうですね。なぜだったのか、その時彼の決断の基準は何だったのかというのがですね、それが、まあ、21節に書いてある神の御心ならということでした。
So the answer to this is in verse 21, where Paul says, If God wills.
もしエフェソに戻ってくることが神様の御心なんだったら戻ってくる。
If returning to Ephesus in the future,was God's will that he would happily return.
どこに行くのか、何をするのかは神様の御心次第。
So wherever he goes, whatever he does, is according to God's will.
そのようにパウロは常に神様を信じて生きていた。
So Paul was a man who lived his life trusting God wholeheartedly.
それは私たち信仰者の姿でもあります。
And this is what our Christian life should look like as well.
皆さんは何を信じて生きているでしょうか。
So、who do you trust in your life?
何を基準にして生きておられるでしょうか?
What is the foundation? What are the major concepts that you consider when you commit your life?
私たちは何があろうとも神様を信じて、神様の御心に従って生きるものでありたいと思います。
So no matter the circumstance, no matter what happens, let's trust God and follow His will.
それでは第3番目のポイント。は教会全体の一員としてということです。
So the third point, what does it look like to be a member of the whole body?
まあ最後にもう一つだけですね。まあ、どうしたら神様の御心を正しく、この見分けることができるのかということについて触れておきたいと思います。
So finally, let's examine how to discern the will of God.
神様の御心を皆さん、どうしたら正しく識別することができるでしょうか?
Are you aware of how to properly discern God's will?
私たちが神様の御心を正しく識別する基準というのは、もちろんこの聖書の御言葉です。
So how do we do that? The basis is the word of God.
聖書の御言葉が何と言っているか、どう言っているかというのが、まあ、その基準ですね。
What the Bible says becomes the foundation and source of, how we follow and know what God's will is.
ただこの聖書の御言葉とともに私たちが覚えておかなければならないもう一つの大切な重要な原則があります。
However, there is another essential, crucial, principle that we must consider.
それがこの教会全体の一員としてどうあるべきかという点です。
And that is how we should be as a member of the whole body.
22節をご覧ください。
Let's look at verse 22.
22節ですね。そしてカイサリアに到着してエルサレムに登り教会に挨拶してからアンティオキアに下った
In 22 it says when he had landed at Caesarea he went up and greeted the church and they went down to Antioch、
まあ、ここでですねこの使徒15章の36節から始まった約4年間に及ぶ第二次宣教旅行が終わりを迎えます
So starting in Acts 15 verse 36Paul had been on the second missionary trip for 4 years, and it is now nearing the end.
はい、地図が今出てると思いますけれども、このアンティオキアからぐるっとギリシャを回ってコリントから離れにしてエフソに、まあ、行ったわけですよね。そしてこのエルサレムの方に行って挨拶をしてから、宣教に送り出してくれたアンティオキア教会の方へと下っていったわけです。
So if you follow this map,Paul was first in Corinth, and then he went to Ephesus. After this, he went down to Jerusalem to greet the people.And then headed his way towards Antioch.、
うん、 教会で挨拶をするというふうにありますけど、どういうことなんでしょうか。こんにちは、元気でしたか、お会いできて嬉しいですっていうようなことなんでしょうか。
So what does this mean by Paul that he greeted the church? Is it Hi, how are you doing? How's life? I'm so happy to see you.
まあそういうふうなね、まあ、会話ももちろん含まれるんでしょうけれども、ここで言われている挨拶というのは、まあ、4年にも及んだこの第2次宣教旅行ですね、その結果をエルサレム教会に報告したという、そういうことでもありました。
So greeting the church in this context is not necessarily just saying hello and catching up, but it also means that he was reporting about the entirety of his four-year evangelistic trip.
パウロを宣教に使わせてくれたこのアンティオキア教会でもその報告をしたんでしょうけれども、このエルサレム教会に対してもこの宣教の報告というのを重んじたわけです。
So Paul gave such a greeting not only to the church of Antioch, but also to the church of Jerusalem.
つまり、パウロが行ったこの宣教の旅というのは、決してパウロ一人だけのこの個人プレーによるものではなかったということがわかります。
So in other words, Paul's mission trip was not a one-man mission.
教会から繰り出されて派遣されて教会を代表していったこの教会の技であったということです。
Paul was sent out by the church. He was representative of the church to the different places that he was sent out to.
そしてそのミッション使命を終えて果たし終えて再びその教会に戻って神様が彼らといて行ってくださったすべての技を報告する。ここに私たちは教会に仕える者としてのパウロの姿勢を見ることができるかと思います。
So when his job was finally done, Paul returned to each of the churches and reported everything that God had done through him. And here we can see how Paul served the church.
ここにこの神様の御心をこの識別する基準があります。
So here we can see the principle of how to discern God's will.
つまり、このメンバーのことなんて、ね、知ったことじゃない。関係ないと。私は自分になりたいと思うことを、好き勝手にやらせてもらいますということではなくてですね、絶えず教会全体の一員として神様の御心が何なのか判断し、それに従っていくということです。
So in other words, this is not a mission that we follow through on our own. It's not something that we do because we want to, but because we discern God's will as a member of the entire body of Christ.
私たちの信仰生活、教会生活というのは決して個人プレーではありません。
Then our faith journey is not a one-man mission.
教会のこの交わりの中でどうあるべきなのかが求められているんです。
We are called to seek His will in the fellowship of the entire church body.
パウロも個人的にはこのエフェソにとどまって働きを続けたかっただろうと思いますけれども、神の国全体を考えたときにもっと重要なことがあるということに気づかされていますね。
And this is why Paul did not stay in Ephesus, even though it was a wonderful community. When Paul thought of the entire kingdom of God, he realized that there was something far more important.
自分を宣教のために送ってくれて、そのために祈ってくれて、支えてくれた教会の兄弟姉妹たちにその恵みを明かしたい、報告したいというふうに思ったんです。
He also knew the value of sharing with those who had sent him out, who prayed for him and supported him through those times.
なぜならば彼の働きというのは彼だけのものではなくて教会の技だったからです。
This is because Paul's work was not on his own but through God and the work of the church.
最後にですね、この第1コリントの12章の26節のところを一本読みたいと思います。
So finally, let's look at 1 Corinthians 12, verse 16, verse 26.
一つの部分が苦しめば全ての部分が苦しむ。一つの部分が、尊ばれれば、すべての部分が、喜ぶのです。
If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together.
私たちはキリストの体です。
We are all part of God's body.
神様の御心を見分けるのに、教会全体の一員としてどうあるべきかを考えなければ。
So when we consider the word of God and the will that He provides through it, let us think about how we should be as an entire member of the entire body of Christ.
神様が歴史を動かしておられる。
God is able to move history as well.
そして私たち神様の御心を求めて歩んでいくんだ。
And we seek His will in order to decide what we are to do tomorrow.
聖書が何と言っているの。
Let's look at what the scripture says to us.
そして教会全体のこの益となっているか。
And let us look in the perspective of, as a member of, the, of Christ's body.
そういうことを祈り求めながらですね、識別しながら、これからも信仰生活を歩んでまいりましょう。
And let us keep that in mind and in our prayers as we continue our walk in the church.